それでは本日の御言葉をお読みいたします。神は唯一であり、神と人との間の中保者も、人であるキリストイエス、ただお一人なのです。テモテへの手紙1、2章の5節。私たちは人には分かってもらえないという思いを皆持っているものなんだと思いますね。それこそ、ここで仲介者という言葉が出てきておりますけれどもね。誰かに何かを仲介していただくにしても、本当に分かってもらえるだろうか。いや、本当のところは全部は分からないだろうと。まあ、それ事実だと思うんですね。例えば、自分がどういうふうにどういう状況で生きてきたかということ。まあ、それって私たちにとって、ある意味、一番分かってもらいたいことなわけなんですが、それを人に分かってもらうっていうのは難しいことですね。例えば、人間が勝手に作った言葉にですね、温室育ちという、そういう言葉がありますよね。これは文字通り温室の中で育った、ビニールハウスで育ったという、そういう意味ではないですよね。何の苦労もなく甘やかされて育った人を温室育ちとそういうふうに言うわけなんですね。大変失礼な言葉です。まあその言葉にある考えと言いますのは、温室の中は自然環境とは違ってて、人間に管理されていますから、良い環境だという、そういうことですね。ところが、その温室と育ちという言葉、それがそもそもですね、間違いなんですね。植物学者は、それは違う。っていうんですね。何が違うか。植物というのは光合成してますよね。光を受けますと二酸化炭素を吸収して酸素を出すわけです。そして私たちもその酸素の恩恵に預かっているわけなんですが、植物の光合成でこの世界うまく回ってるんですけれども、ところが温室の中では、ビニールハウスの中では基本的に密室状態でありますので、普通、二酸化炭素がすごく不足してるっていうんですね。つまり、温室の中、ビニールハウスの中の植物っていうのは、わずかな二酸化炭素を奪い合って生きてるっていうことなんだそうです。人間で置き換えて言うなら、酸欠状態で育成されてるんですね。高山病の状態みたいな感じで、スーハースーハーしながら生きてるっていう、そういうことなんですね。傍から見たら温室、嵐が来ても雨が来ても、風が吹いてもビニールハウスの中は守られていて、なんて試練のない生活だろうかというふうに、まあ、外側から見たら勝手にそう思ってしまうんですが、植物そのものからしてみると大変なストレス環境なんですね。そういうことが私たちにもあるんだと思いますね。人に分かってもらえない、それは他の人から見たら良いように見えても、あるいは文句を言うようなことではないのではと見えてもですね、自分自身ではどうなのかという、そういうことですね。例えば、お金持ちの家に生まれて何不自由ない。でも、例えばなんですが、小さい頃から受験勉強をさせられて、他のやりたいことはやらせてもらえなくて、まあ、いい学校に合格したとしてもですね、果たしてそれ、何の苦労もなく甘やかされて育った温室育ちの人だと、そういうふうに言っていいのかどうか。受験勉強っていうのは、あれは、ね、ビニールハウスの中の植物が二酸化炭素を奪い合いながら生きているように、受験勉強っていうのは、これはもう席の奪い合いですからね。小さい時からそれに飲み込まれてしまうと、果たしてそれをですね、温室育ちなんていうふうに片付けていいのか。内実を知らない者の言葉だとなっちゃうんですね。まあ私たちもみんな、誰かから見たら羨ましい人なわけなんですけれども、でも、私たちを羨んでいるその人だって、本当に私たちと同じになったら、こんなのは嫌だって言うんじゃないですかね。また人間には、分かったつもりになってるけれども、実は分かってないっていう、そういうこともありますね。キャプテン・クックという船長、お名前はご存知かと思いますね。今から250年ぐらい前に、イギリスの一人の水兵さんであったんですが、どんどんどんどん出世しまして、最終的に、船長になった。冒険海洋船団の船長になった。そういう人ですね。まあ、快挙を次々と成し遂げましてですね、太平洋の 大功労を生涯に3度やるという、そういう人物であります。彼があるときにですね、オーストラリアの大陸を発見しました。そして上陸したときに、今まで見たことがないような動物を見るんですね。カンガルーです。普通動物って4本足で駆け回るんですけれども、二足歩行っていうのは人間だけかと思ってたら、カンガルーっていうのは2本足の跳躍でぴょこぴょこ跳ねて走り回るんですね。ものすごいスピードで移動するんですけれども、それはもう初めて見るものでしたから、そして現地のアボリジニの人にですね、あれは一体何者だ、そういうこと聞きました。そしたら彼らが答えてくれたのがカンガルー、そう答えたんですね。キャプテンクックは、なるほど、カンガルーという名前かということで、まあそれがですね、今でも世界中で通用する名前になっているわけなんですが、しかし実はこのカンガルーという言葉、どういう意味なのか、跳ねる動物とかっていう意味じゃないんです。カンガルーっていうのは私は知らないっていう意味の言葉なんです。キャプテンクックはジェスチャーで、あれは何なんだと、ああいうふうに聞いたんでしょうね。そしたらアボリジニの人たちがカンガルーって答えた。なるほど、名前かと思ったわけなんですが、そうじゃないんです。聞かれた人は私は知らないんです、そういうふうに答えたんですね。知りませんって答えたのに、その真逆、分かったと勘違いしたわけですね。英語がわからないアボリジニの人と、そしてアボリジニの言葉がわからないキャプテンクックの間には通訳がいなかったから、そういうことになってしまった。正確なコミュニケーションをしようと思ったら、そう、それこそ仲介者というものがいるわけですね。両方の言葉が分かってる、両方のものの考え方が分かってる、発想法が分かってる、そうでないと正確に両者をつなぐことっていうのはできないわけです。そしてそういうことっていうのは私たち人間同士の間でもいつもあるんじゃないかなと、そういうふうに思うんですね。長い話をしてしまいました。何が言いたいか、神様ってどんな方ですかっていうふうにそこいらにいる人に聞いたら、その答えっていうのは十人十色ではないかなと、そういうふうに思うんですね。人生の中でひどい目に遭い続けてきた人にとっては、神様とは残酷な方だというふうに思われているに違いありません。しかしデタラメな生き方をしてきながら、特に困ったこともなくてスイスイやってきたという人にとっては、神様など恐れるに足らずという、そういう感じじゃないでしょうか。そんな人、もし神様がいたとしても、その神の目は節穴だという、そういうふうに結論してしまうんじゃないかなと思うんですね。ただ他の人のことがなかなか理解できない私たちです。私たちに神様のことをきちんと理解することなんてできるでしょうか。人間が勝手にイメージしているような神様というのは本当の神の姿ではないと、もう言い切ってしまっていいんだと思うんですね。だからこそ神様は神様自ら人となってこの世界に来てくださいました。それがイエス・キリストという方であったんですね。実際イエス・キリストの時代、人々は神様っていうのを完全にもう取り違えてたわけなんですね。神様が何者かっていうことももうあんまり考えることなく、そうじゃなくて聖書に記されている神様の言葉の通りに生活していればそれで OK なんだと、神様に本当に思いを馳せようっていうような人すらもうあんまりいなくなってたような、そんな時代でも仲介者としてそこにイエス様が来てくださったんですね。私たちはみんな誰かから見たら温室育ちの温室暮らしなんでしょう。戦乱の国に生まれて育った人から見たらみんなそうですね。外から見たら楽そうに見えるかもしれません。何の苦労もないように見えるかもしれません。あんな生活してみたいわと思われてるかもしれませんけれども、しかし私たち自身にはそうでなくてはこうむることのなかったたくさんの責任感、あるいは苦しさ、その立場でないとわからないしんどさ、あるいはある年齢に達してみないとわからないあっちこっちの体の痛み、そういったことってあるんじゃないかなと思うんですね。 なってみないと、経験してみないとわからないことというのが確かに人生の中にはあるんです。ただ、キリストは神であるのに人間となってくださった。人間の生涯というものを経験してくださった。キリストは神であるのに人になったって言ってもですね、いきなり30代のおじさんとして現れたわけじゃないんですよね。そうしようと思えば神様だったらそうすることができたはずです。でもそうじゃない。キリストは赤ちゃんとして生まれて30数年間生きてくださったんですね。一年一年成長しながらですよ。その誠に神であり、誠に人となってくださった方。どうしてそんな風に赤ちゃんから人になってくださったんですか？私たちが人だからですよ。私たちのことを我がことのように自分の問題として背負うために、イエス様は人として来てくださった神なんだと聖書は語るんですね。そしてキリストは私たちの罪を背負って私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったんです。そこまで私たちのことを愛しておられるんです。私たちが歩んだ道を辿り直して、そして最後は私たちの誰も行かない十字架ですよ。そこまで行ってください。どこまで私たちのことを愛しておられるんですか？私たちはそのことに喜んでいいんだと思いますね。キリストはあなたのことをご存知です。人に知れないあなたの苦しみも分かってくださいます。人になられた神ですから。ただの人じゃないですから。人に分からなくても、キリストには分かる。私たちは、そのキリストに信頼したいと思います。私たちは本当にそのことを信じていいんだと思うんですね。何しろ、神が人になられた。そんなことを言ってるのは聖書だけです。その聖書が私たちには与えられてるんです。人間が考えないようなことを神様がしてくださいました。あなたのためです。私たちにとって本当に信頼に足る方、それは人になられた神だけなんです。もう一曲賛美をお捧げいたしましょう。 アーメン。もう一箇所、御言葉に聞きましょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。ローマの信徒への手紙5章8節。キリストが身代わりになってくださった。これが信じられないというふうに世の人は思ってるんでしょうね。私はキリストじゃない、別人だと。キリストが十字架にかけられたからって、私がかけられたわけじゃないのに、どうして私が救われるのかと。私に罪があるというのなら、私が十字架にかからない限りしょうがないんじゃないか。そういうふうに思われる方が、まあ、ある意味普通ではないかなというふうにも思うんですね。しかし、昔々、南北戦争の時代のアメリカで、こういうお話があるんですね。南北戦争の時、ワイアットという人がくじ引きで徴兵されることになりました。ところが彼には、奥さんと子供たちが6人もいるんですね。お父さんが兵隊に取られてしまったらどうなるかわからない。生きて帰ってこれるか、生きて帰ってこれたとしても満足な体で帰ってこれるのか。それを見るに見かねた一人の若者、プラットという人だそうですが、その人が身代わりに自分が兵隊に行きますということを申し出ます。このプラットという青年は、ワイアットの名前と登録番号を身に負って戦場に出かけて、そして残念なことに間もなく戦死してしまうんですね。この青年は別人として戦死した。そういうことになりました。ところがこの後、戦地に行かずに住んでいたワイアットは再び徴兵されそうになりました。お前生きてるんじゃないかっていう、そういうことで。それに対して彼は抗議したんですね。私は私の身代わりとなったプラットという人間において、すでに一度死んだんです。軍の当局が調べ上げたところ、確かに身代わりに徴兵されていた人がいた。そしてその人が戦死したということが判明いたしまして、そして軍の記録では、ワイアット自身が死んだという記録が残されてたんですね。結論から申し上げますと、このワイアットさんは徴兵されませんでした。彼のためにすでに命を捨ててくれた人のおかげで、彼は死んだものと認定されて、本当は行くべきであった戦場に行かずに済んで助かったということなんですね。人の世でもこのようなことがあります。聖書の中にもそれによく似た言葉が出てくるんですね。日本語の翻訳ではかなり違う翻訳になっちゃってるんですが、私たちは罪人なんだけど、私たちは裁きを受けることがない。どうしてかと言いますと、被疑者死亡のため控訴が棄却されたと、そういうふうに聖書に書かれてあるところがあるんですね。翻訳はちょっと違った翻訳になってるんですが、キリストが代わりに死んでくださった、だから OK だという、そういうお話ですね。ただ、人の世でも代わりに徴兵されて死んでくれる人がいるとは言いましても、その場合、一人の人の身代わりにしかならないですね。ではどうしてキリストは多くの人の身代わりになれるのか。それは神様の使わす救い主として来られたからだからですね。平たく言うとこれ、神様が認めてるんだから OK という、そういうお話です。そんな乱暴な話はないと思われるかもしれません。でも考えてみてほしいんですね。私がパソコンのプログラミングでパソコンの中に世界を作ったとしたら、ルールを決めるのは私ですよね。私が何をどうプログラミングするのかっていうのが全てです。パソコンの中の住民に非難されたって気にもならないですね。ただ、人間のプログラマーと神様とが違う点というのが決定的にあります。人間のプログラマーだって自分がプログラミングした世界に思い入れはあるんだと思いますね。 パソコンの中の人たちに対しても思い入れがあるかもしれません。しかし、パソコンの中にあるものは命ではありません。もし仮にパソコンが壊れてしまったとしたら、ああ、仕方ないなと思えるくらいのものです。しかし、神様は人に命を与えてくださいました。この命というものを神様は尊んでくださるんですね。私たちももし自分がプログラミングしたものに命が宿るとしたら、それへの思い入れっていうのはどれくらいのものだろうかなと思うんですね。今の時代は命を軽んじる世の中になってきているとも言われます。しかし神様は命を重んじてくださいます。命は神様にとっても尊い。まして人間の命は尊いんですね。人間だけは神様の似姿に作られたからです。信仰がある人だってない人だって、人間の命というものは他の動物の命、植物の命よりも尊いんだ、そういうふうに感じておりますけれども、それは正しいんですね。神の目にもそうなんです。だから、それを尊んで、ある人が別の人とその家族を見かねて代わりに徴兵に応じてくれたようにですね、神様はご自分自身が私たちの代わりになってくださった。代わりに罰を受けてくださったんです。それくらい命というものを尊んでくださってるんですね。一体その時十字架の上で、キリストはどんなお気持ちだっただろうかなと。命を落とすとき、どのような考えが浮かんだろうかなと。そういうふうに思います。そこにある大きな愛ですね。すべての人に対する大きな愛。それが私たちに向けられてるんですね。ご自分が命を落としたとしても惜しくない。私たちはその愛に抱かれて今神様の御前にいるのです。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこのような御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝します。どうぞこの御言葉を私たちの心に納めさせてください。そして私たちが今日残りの時間もまた明日も様々なことがあろうとも、人に理解してもらえなくとも、神様に心を向けてこの道を歩み通すことができますように。感謝して、愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。